他に必要になる30の哲学。その1、お金がないと豊かでは何も解決しない。生きているかに必要なのはお金。お金は多くの悩みを解決してくれる便利な道具です。将来のことを考えるとお金の悩みはつきません。子育てに必要なお金、結婚に必要なお金、病気に備えたお金、老後のお金。お金で全てを解決できるわけではありませんが、何もしたことはありません。そんな時、お金がないと豊かでは何も解決しません。貴重な時間が過ぎるだけで余計に不安が膨らむでしょう。将来のお金が不安ならその不安を解消する行動をしなければいけません。無駄遣いを減らして少しでも節約するのもよし、このような習い事をしたりなど自己投資をして年収アップを目指すのもいいでしょう。少しでも貯金して万が一の時に備えるのもいいでしょう。キャリアアップを目指した転職も検討する価値があるでしょう。お金を増やしたり節約したりする方法を考え行動する必要があります。お金の不安を増やすのは不可能ですが、行動次第で全部に近づけることが可能です。お金の不安を増やす努力を一つでもすることです。やると決めたらできるだけ早めに行動を起こすのが特策です。お金がないと豊かで何もしない人より一つでも具体的に行動する人の方がはるかに現実的です。お金の悩みは自然に解決するものではありません。自分が行動して積極的に解決しなければいけないのです。お金がないと豊かで終わりにするのではなく、一つでも具体的に行動する。お金に強くなる30の哲学。その2、年収が高くなるのは譲られるように譲る人。狭い道で向こう側から相手がやってきたとします。すべきなりというスペースがない場合、この時、年収の高い人はいつも決まった行動パターンがあります。年収が高いのは譲られる人より譲る人です。年収が高いと譲られやすくなるのではないかと思いますが、そうではありません。年収が高い人ほど率先して譲ろうとします。お先にどうぞ。気にしないで。どうぞ、どうぞ。ニコニコした笑顔で心よく譲るのが特徴です。年収が高いから譲ることができたのではありません。譲ることができないから年収が高くなっていったのです。相手を譲らなかったのです。問題を避ける対応も一人一人あります。後ろに下がることで少々時間がかかっても余裕があるためです。そうした性格、能力、余裕は年収を上げるために必須です。先は争って、乗れたことで貴重な資源を消耗するだけではいいことはありません。そうしたお金持ちの習慣が道を譲りながら面で伺われるのです。電車の席とも同じです。店の席で並ぶことも同じです。譲る余裕はない、面倒だなと思っていると、いつまで経ってもお金に恵まれません。年収を上げたければ譲られる側ではなく、譲る側になりましょう。今はまだ年収が低くても譲る習慣が定着すれば、いずれ年収が上がっていくでしょう。譲る習慣は年収を上げる条件の一つです。譲る側になる。お金に強くなる30の哲学。その3、お金に執着することとお金を大切にすることはできず。とにかくお金が欲しい。少しでも稼ぎたい。お金、お金、お金。お金を稼ぎたいなら最初のお金が来てはいけません。いつもお金に執着しているとお金はあなたを奪って逃げていくでしょう。お金はあくまで仕事の対価。人や社会の役に立ったときに対応していたものにすぎません。お金に執着していると自分の利益が最優先になるため、人や社会の役に立ちたいものが弱くなります。社会貢献を忘れてお金に執着すると仕事の本質を失ったり、人生を見誤ったりします。お金に執着すればするとかえってお金を稼げなくなるのです。そうかのようなものです。執着を抱いているとかえって嫌われ、逃げられる。お金、お金と執着するのは良くないのです。さて、ここからが本題です。お金に執着してはいけないと、ではではお金のことは考えなくていいのではないと考える人がいます。これは違うのです。お金に執着することとお金を大切にすることは似ていますが、別です。この違いは重要なので混同しないようにして考えてください。つまり、お金に執着してはいけないが、お金は大切にしなければいけないということです。例えば、無駄遣いを減らすためにお金について考えるのは大いに結構です。金融や経済の勉強をするのもお金につながる要領として考えます。お金を効率よく稼いだり増やしたり、通常も大切です。お金を愛する人はお金から愛されます。お金に執着するのはやめると、お金を大切にすることは心がける。お金に強くなる30の哲学。その4、多くの人は金利や利息に注目するが、手数料には無頓着。多くの人は金利や利息に注目します。金利は何パーセントだろうか。利息はいかにだろうか。金利や利息の条件がもっと良いところはないだろうか。頭の中は金利と利息のことでいっぱいです。血まくになって金利や利息を確かめては安心したり焦ったりします。その一方、手数料には無頓着です。金利や利息に注意が向いている分、手数料の存在を忘れがちです。しかし、本当に大切なのは金利や利息より手数料です。どんなに金利や利息の条件が良くても手数料が高ければ控除権のみがありません。1年間で得た金利や利息があったら、世界に手数料で得心になる場合も少なくありません。お金を貸す側にとって手数料は大きな重要な話だ。手数料は気づかないうちにお金を渡っていく存在です。やり取りが発生する分だけ手数料が増えます。1回は小さな金額でも積み重ねると大きな金額になります。世の中には手数料運動ということが存在することです。いかに感じない気づきのようなもの、手数料を無視していると、なかなかお金が増えないなと悩まされるのです。金利や利息だけではなく、手数料も注目する。お金に強くなる30の哲学。その後、相続税は高い方が自分、子供、社会のためになる。相続税が高くて大変。なぜこの国はこれほど相続税が高いのだろう。相続税なんてないのに、そんな声を聞きます。大事に食べたお金は子供や孫のために残したいと思うでしょう。相続税ということにネガティブな印象を持つ人も多いのではないでしょうか。しかし相続税はあった方がいい。しかもできるだけ高い方がいいのです。相続税は 100% でもいいくらいです。相続税が低いとみんな子供や孫のために財産を残そうとします。社会のことが考えるようになる。お金を使わなくなり経済に発生が妨げられるのです。経済が悪くなると最終的に国が潰れてしまい子供や孫がどうなるのです。だからこそ相続税が必要です。相続税が高ければ生きているうちに使わなければ損だと思います。勉強でも旅行でも食事でも何でもいいのです。お金を使うと気持ちがスカッとします。お金を使う買い物を楽しめる上、経済の活性化にもつながり一石二鳥です。お金は単なる道具にすぎません。どれだけたくさんの金を持っていても一枚の高価な金を持っていけません。お金が残りそうなら子供や孫の教育にお金をかければいいのです。そうすれば子供や孫は成長して国益につながる素晴らしい人材が育ちます。子供たちが一般人であれば自分も安心して子供を暮らされるでしょう。お金は生きている間に使いましょう。お金をどんどん循環させることです。生きているうちに最終的にお金を使った方が自分、子供、社会のためになります。相続税の高さに感謝する。お金に強くなる30の哲学。その6、時間が節約できる商品はどれも素晴らしい。往々にして時間はお金より決して大事です。時間は最初から誰も持っています。時間は触ることも見ることもできません。努力しなくても手にしているため価値の実感はありにくい。しかし時間とお金を比較したとき価値があるのは圧倒的に時間です。お金は後から取り戻せますが時間は後から取り戻せません。時間を節約する、時間を増やす、何の概念もありますが個人の時間は今しかありません。泣いても笑ってもこの瞬間は最初で最後。時間ほど貴重な資源はありません。ですから時間が節約できる商品はどれも素晴らしいと言えます。時間の節約が一度限りではなく継続的ならなお有料な商品です。時間の節約できるのはお金を稼ぐ以上に大事です。少々高くても時間が節約できる商品なら買って間違いありません。あなたの時間は有限です。今は文明社会です。以前までなかった時間の節約が技術の進歩によって可能になっています。文明社会が技術によって時間が節約できるなら使わないではありません。買い物の意識を変えてください。便利な商品を買うではなく商品を買うことで時間を節約すると考えるのです。あなたは節約した時間を使って自由を手に入れられます。仕事をしてもいい、遊んでもいい、休んでもいい。便利な商品で時間を節約して豊かな人生を送りましょう。時間を節約できる商品なら買う。お金に強くなる30の哲学。そのなら、本業の前にリスクさんはリスクを貯める。リスクさんとは収入源の複数数に万が一に備えることを言います。世の中は変化の連続です。今よくても将来はどうなるかわかりません。経営者なら高家計をして収入源の複数を持っている方法があります。3万なら副業をして本業が高めたときに備えることもあるでしょう。収入源が少ない場合、それが当たると突然収入源になります。万が一に備えて経営者でも会社でもリスク分散を考える人が多いでしょう。リスク分散ができれば本業で失敗しても収入源になるのを防げます。リスク分散はあくまでいいんです。あえて高家計や副業をやらずあくまで本業に集中するのも一種のリスクを下げることになります。もしリスク分散をするなら始める時期が重要です。リスク分散は本来本業が非常に乗っかるものです。本業がまだ非常に乗っていないうちからリスク分散を始めるとかえって本業が高くリスクを高めます。リスク分散をすることでかえって本業も遅くなり経営が高めてしまいます。結果として伴う流れの可能性があるのです。リスク分散は必要ですがあくまで本業が非常に乗っかる始めましょう。タイミングを誤るとかえってリスクを高めるのです。リスク分散は本業が非常に乗っかる始める。お金に強くなる30の哲学。その時、人のことを冷めなければお金は稼げない。質は高いのになぜか売れない。その原因は人のことを冷める要素が不足しているからではないでしょうか。質内に入れる時代は終わりました。質内に入れるのは限定的です。しっかり売れるようになるためには人のことを冷める要素が必要です。現在世の中でヒットしている商品やサービスを見てください。コンテ音楽、映画、お菓子、おもちゃ、料理、お笑い芸人、ミュージカル、バイブサービス、質が高いだけでなく人のことを冷めるようなやり方です。人が見ると、やめられなくなるような何かがあるでしょう。仕事で成功したければ人のことを冷めることが必要です。物やサービスが出るのは素晴らしいと人に認められたからです。仕事で相手にするのは人です。仕事ではいかに人のことを冷めるのは争いです。人のことを冷めなければ仕事はできても成功はできません。仕事で成功するには人のことを冷める要素が必要です。上司を説得したければ上司のことを動かす必要があります。営業で成績を上げたければ相手のことを見極めることができましょう。音楽で絵本を見たいと思うなら人のことを冷める作品を作ることです。質を上げることも大切ですが、さらに人のことを冷める要素を踏んでください。今の世の中は質内だけではなかなかうまくいきません。人のことを冷めてようやくうまくいくようになります。 人の心をつかむ要素を含めることがヒットにつながることです。自分の日頃の仕事を振り返ってみてください。人の心をつかんでいると思える仕事をしているでしょうか。仕事では人を上げるだけでなく人の心をつかむ要素も含める。他に強くなる30の哲学、早急、節税対策から考えるように根拠に集中した方が良いことを達成。自営業者にとっては節税対策が欠かせません。節税対策は大の予算内で当然の負担を回復する不能とします。所得控除や非課税制度を活用すれば税の負担が随分軽くなる場合があります。節税対策には数多くの種類があり、ここでは書ききれません。節税対策という名前で何冊も本が書けてしまうと数多くの節税対策が存在します。節税に関する知識は自営業者にとって必要な知識の一つ。本業にも関係しますが、知識として身につけておく必要があります。しかし、いくら節税対策が大切とはいえ、会議には要注意です。節税対策は大きな深いため考え始めると多くの時間や労力が消費されます。大きな節税対策がないのですが、小さな節税対策にならないこと、時間に対する効果が薄くなります。また、節税対策を考えているうちにいつの間にか冒頭の範囲を超えてしまう可能性もあります。冒頭の範囲を超えれば節税ではなく、もはや脱税です。売り上げがあってこその節税対策です。節税対策のために業界で売り上げ直しは本末転倒。節税対策のために考えるくらいなら本業に集中した方が良いことを稼げます。大きな節税対策さえできれば、あとは本業に集中しましょう。自営業者の仕事は節税対策ではなく、あくまで本業です。細かな節税対策は顧問税理士に任せておくのが一番です。大きな節税対策さえできれば、あとは本業に集中する。他に強くなる30の哲学、その10、引き落としなかった記憶は原則として永遠に残り続ける。クレジットカードの引き落としを贅沢に覚えていますが、大体5つ始め、確か別末だったりなず、曖昧な記憶はよくありません。正確な記憶をはっきり把握しておきましょう。引き落としが充実の場合、引き落とされるのは予定業務なのか内容業務なのかも重要です。引き落としに口座のお金が不足していると引き落としができません。引き落としができなければクレジットカードの利用が停止される可能性があります。もちろんその後クレジットカード会社に事情を説明してお金を支払えば利用は再開できるでしょう。しかしそういう問題ではないのです。注目したいのは引き落とせなかった記憶です。たとえ利用を再開できても引き落とせなかった記憶は原則として永遠に残り続けるものだと考えてください。金融機関やカード会社にお願いしても消去できません。クレジットカードは信用があって成り立っています。引き落とせなかった情報は信用に影響するためしっかり記録しておくことです。引き落とせなかった記録は金融機関のネットワークが共有される仕組みになっています。そのため銀行からの関係者に等の組織に数倍に影響する可能性があります。たとえ別の銀行だったとしても影響する可能性があると考えるのではどうです。当然ですが引き落とせないことが何度も続くとクレジットカードの利用が再開できなくなります。クレジットカードの買い物は基本的に月に一度金融機関から引き落とされるのが一般的です。1ヶ月分の買い物が一度まとめて引き落とされるわけですから大きな金額になるでしょう。引き落としを正確に把握して口座に十分なお金を準備しておきましょう。引き落とせなかったということが一度の内容を十分注意しておくことが必要です。クレジットカードの引き落としを確認して口座に準備しておく。他に強くなる30の哲学、その11。さて、タバコ、ギャンブル、喜び。人生を何にするものは何でしょうか。有名なのは4つあります。さて、タバコ、ギャンブル、喜びです。適当に楽しむ運はいいのですが、矛盾なりすぎると難しくなる。時間、お金、友人、仕事、健康を失います。気づくと多くのものを失い、窮地に陥っている。度が過ぎると最悪の場合、人生を破綻させてしまう可能性もあるのです。さて、人生を何にするのはこれだけではありません。実は5つ目があるのをご存知ですか。人生を何にする5つ目とは何か。嫌いな仕事です。嫌いな仕事も要注意。嫌いな仕事をしていると、やりがいがなく、快感しかありません。嫌いであるゆえに、能力も発揮しなく、ミスもしやすくなります。ちょっとしたことでストレスを感じやすくなる上、ストレスもなかなか解消されにくいのが特徴です。あまり神になると、大切なことをたくさんしない人生計画が来る可能性があるのです。嫌いな仕事をしていると、週末だけが嫌いになります。仕事はやはり好きなことをするのが一番です。好きなことをすれば、難しい仕事も楽しくできます。今期の集中力も発揮しやすくなり、仕事の結果を出しやすくなります。仕事は一度始めるとお金がかかるためです。やりにくい特徴があります。ですから、仕事選びは人生を左右する重大な選択です。就職活動の段階から仕事を慎重にやりましょう。さて、タバコ、ギャンブル、喜びだけでなく、嫌いな仕事も注意する。他に強くなる30の哲学、その順に、ぼったくりを確実にされる方法とは、ぼったくりまでぼったくられたことはありますか。ぼったくりまでは商品やサービスを相場に大幅に上回る価格で提供して客を騙す店のことを指します。社内を拒否すると怖いお兄さんが登場して社内を見つけることがございます。切腹をつなげないと思いますが、勤務先に連絡するぞと脅されると多くの人が弱気になります。今後のことが心配になるもの、様々な不安な負担で最終的に高く支払わせることになる状況が多くなります。ぼったくりまで借金をすることになった例も珍しくありません。ぼったくりまでやったのは店の中だけで負けるのが難しい点です。立派な店の推移でも実際にはぼったくりまである可能性があります。たとえ入店してから怪しいと感じた時にはすでに請求金額が発生していて逃げない可能性があります。ではぼったくりまでを確実にされるのはどうすればいいのか。そもそも治安の悪い場所やそのを控えることです。治安の悪い場所はどの店でもぼったくられる可能性があります。しっかり治安が保たれた場所であればこんなことにはなりません。治安の悪い場所はインターネットを使えば容易に確認できます。あらかじめ店を訪問した人の情報は特に有用です。評判や信用の高いお店を探しやすれば確実にぼったくり場を避けられます。ぼったくり場を確実に避けたければ治安の悪い場所やそのをやめ評判や信用の高いお店を探す。他に強くなる30の哲学、その13、今年からは子供たちの投資。日本の新年には子供たちに大金を手に入れるイベントがあります。お正月のお年玉です。新年を待っておくお金。たった数日大金が手に入るため子供たちにしている子供たちも多いでしょう。しかし今年からは私たちとしては経済的な出品に感じる人も多いでしょう。もったいないな。どうせ無駄遣いをするだけだろう。不景気だから今年は渡したくない。つい機械的な考えがわかりますが、ここで大切な考え方があります。今年は投資だと考えるのです。あなたも幼い頃子供たちがお年玉をもらったことでしょう。そのおかげでお金の失敗がたくさん経験できお金の勉強ができたはずです。無駄遣いもお金の勉強です。無駄遣いをすることでお金の痛みを感じ、じわじわ金銭感覚を身につけていきます。あなたがそうであったように次は子供たちの番です。私は子供たちに投資をしている。無駄遣いをしたとしても子供たちにとってはいい勉強になるだろう。勉強しようとすれば新たに差し出すお金も意味があると考えられるはずです。お年玉を差し押しするのはおとなしくありません。お年玉は子供たちの投資だと思いニコニコしながら気前よく渡しましょう。お金を使う要求しお金の怖さも勉強してもらうのです。お年玉は子供たちの投資と考え無駄を思わずニコニコしながら気前よく渡す。お金に強くなる30の哲学、その14、年賀状の抽選番号はしっかり確認しよう。年賀状の抽選番号をきちんと確認していますか。面倒で確認していない。どうせ当たるはずがない。当たったとしてもどうせきっちりだろう。確かに当たる可能性は低いのが現実です。確認する時間と体力が無駄と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、ちまちま社交に思えても抽選番号はしっかり確認しておくことです。人からもらった年賀状とはいえ以上当選の権利は手にしているのです。少なくとも当選する可能性があるのですから、確率は低くても停止できません。一等は大きな金額です。ただ、でもらった年賀状が大きな金額になる可能性があるとあれば夢の障害の話ではありませんか。たとえ切手シートが当たったとしてもいいのです。現金ではありませんが立派な金券です。特定の範囲ですが現金の代わりに使えます。どの年賀状が当選するかわかりません。嫌いな人からの年賀状でも当たる可能性があります。嫌いな人のおかげで生活が楽になるかもしれません。自分の線には最大限に活用することです。ちまちま社交であってもお金を増やす習慣の一つです。年賀状の抽選番号を決してしっかり確認する。お金に強くなる30の哲学、その15。お金はトラブルの原因になりやすい。お金は人の生活を豊かにしてくれる存在です。その一方でトラブルの原因になりやすいのもお金です。お金は刃物ではありませんが、最多は刃物より怖い存在になります。人を職場にさせたり動かせたり通知者になるということです。当たり前だと思いますが、今一度意識しておきたいことです。金額が大きければ注意、金額が小さければ大丈夫というわけではありません。たとえ金額が小さくてもトラブルの原因になる可能性が十分になります。学生時代を思い出してください。わずかなお金を友人に貸したところ、なかなか返してもらえず悩んだ経験はないでしょうか。たとえ金額が小さくてもなかなか返してもらえないとやはり気分が良くありません。借金は大にして貸した側は喜べていても借りた側は何も覚えていません。お金を返してくれないから、こんなにだらしない人だとは思わなかった。小さな金額でも相手に対する信用をしない、小さな金額でこの状態なのです。大きな金額になるともっと怖い。ニュースで見聞きする殺人事件も原因の上は常に金銭問題です。不謹慎ですが、そのくらいお金はトラブルの原因になりやすいのです。お金を取り扱いには十分注意しましょう。できるだけお金を貸さない。できるだけお金を貸さない。友人にお金を貸さないならあるくらいの気持ちが大切です。お金が安定することは、たとえ金額が小さくても十分慎重になる。お金に強くなる30の哲学、その16。時間をかけた調べ物でも税理士に相談すると一瞬で解決する。税理士の相談があるときあなたならどうやって解決しますか。税理士の相談にはお金がかかる場合が少なくありません。そのためお金が必要な自分で調べると考える人が多いのではないでしょうか。もちろん簡単に分かる論点ならインターネットや本で調べるのもいいでしょう。人に聞くより自分で調べた方が早い状況があるのも事実です。しかし、中には複雑な内容もあるはずです。インターネットを使えばたくさんの情報を無料で入手できますが、間違った情報もたくさん増えています。どれが真実で、どれが嘘なのか自分で見分けるだけではありません。調べて答えが分かったとしても、専門家以外の答えた内容は信頼に不安があります。 仕事が答えたその情報を信じて実行すると、かえってそんなに分かる可能性もあります。そういう状況を考えると、やはり全身相談するのが解決の近道です。専門的なことは専門家に相談するのが早くて確実です。時間をかけた調べ物でも全身相談すると一瞬で解決するでしょう。お金がかかることに抵抗があるなら、全身の無料相談会を利用すればいいのです。全身事務所や役所などは全身の無料相談会が実際に行います。この機会を利用すれば正確な情報を無料で素早く確認できます。時間はお金以上の価値があると思い出してください。自分で調べればわかると思うことでも時間がかかりすぎては意味がないのです。全身の無料相談会をしっかり利用すれば正しい情報を素早く確認できます。全身の無料相談会は恥ずかしがらず利用する。お金に強くなる30の哲学。その10なら、生活水準を上げるより満足の基準を下げる方がお金はあまり。人の欲望は底なしです。生活水準を上げようとすると気がありません。高級ブランドの服が欲しい。生活水準を上げることを目指すと幸せを感じる基準もどんどん変わります。欲望を抱いて生活水準を上げ始めると気がありません。人に生活水準を上げるとなかなか下げにくいのが厄介です。幸せを感じる基準があると普通のことでは満足できなくなる。出費が高くなったためにいつまでたってもお金が上がらないのです。ではどうするか。生活水準を上げるではなく満足の基準を下げるのです。服は高級ブランドでやる必要はなく最低限の身だしなみでよいと考えます。服も立派でやる必要はなく移動できれば十分と考えます。衣も豪華でやる必要はなく神風を締めればいいと思います。自分が優先ならもっと質素でも構いません。服も車よりも用意なんて考えれば贅沢は必要ありません。満足の基準を下げれば質素でも十分な満足感が得られます。自分にとって満足の基準を下げましょう。満足の基準は生活に支障がない程度に下げられて最低限の特策です。幸せになるために必要なのは物質的な豊かさではなく精神的な豊かさです。些細なことも満足できるようにすれば生活は質素でも十分な幸せが得られます。そうすれば幸せが得られるだけでなくお金のために一石二鳥になるのです。生活水準を上げるより満足の基準を下げる。お金に強くなる30の哲学。その18、自分の経済状況について書かれたことは、世の中には様々なジャンルの本があります。その中にはあなたの経済状況について書かれた本があります。銀行の通帳です。社会人ならほぼ全員が銀行の通帳を持っているでしょう。銀行側の預金高の変化を正確に記載しています。預金高の動きを記載した通帳は見方を変えればあなたの経済状況の良くなる本でもあります。お金は一旦銀行に預けて使うのを定期的に引き出すようにしているはずです。会社からの給料も銀行に振り込まれるようになっている人がいたんでしょう。通帳を決めて自分を客観的に見てみましょう。振り込まれる金額や引き出す金額を見ていただけても客観的に自分の様子が確認できるはずです。自分の経済状況を客観視できる道具の一つになるでしょう。もし誰かに通帳を見られたらあなたの経済状況が荒れてしまいます。銀行の通帳は安全な場所に保管しましょう。銀行の通帳を見て自分の経済状況を客観的に確認する。お金に強くなる30の哲学。その19、交際したら相手が銀行関係ないことを自分の金銭感覚さえしっかりしていればお金はきちんと貯まっていくはずです。他人の金銭感覚がどうであろうと自分には関係ないと思うでしょう。ところが、ことして他人の金銭感覚が自分に強く影響する場合もあります。交際相手の金銭感覚です。交際相手の金銭感覚に問題があると必然的に自分にも影響します。恋人は高級なレストランでないと満足してくれない。デートのためにプレゼントを求められる。プレゼントも高級なものでないと喜んでくれない。金銭感覚がおかしい人と交際していると何かと出費がかかります。デートのために高級な費用がかかり、なかなかお金が上がりません。交際相手の無駄遣いが多ければ必然的に自分が払われる場合も増えるでしょう。交際相手に借金の癖があるとさらに厄介です。もっとも、しかし相手であなたに借金をせられているのは時間の問題です。お金を貸しては相手がいないと頭では笑っていてもきっという感情がかかると言葉は言うというの。相手の交際するなら相手が貧乏感でないことを見極めておくことが大切です。特に結婚の前提に考えているならなおさらです。結婚後の2人だけでなく、ゆくゆくは生まれているであろう子供も影響するはずです。もし交際相手が貧乏感なら今後のことを考え一目散に見えるのが特策です。交際相手の金銭感覚はしっかり確認する。お金に強くなる30の哲学。その20、お金とは費用のようなもの。集めるだけではさえがなく役立つ。自分のお金を費用と言い換えてみてください。これだけでお金に対する見方が取り締まされるでしょう。お金とは費用のようなものです。大切なのは集めるように待つこと。集めればいいのですが、集めるだけはよくありません。貯金しているだけでは気持ちを落ち着かせることがないので、お金は何の役にも立ちません。むしろ社会のお金の流れを収まれ、健全な経済活動には影響があります。お金を貯金して集めるだけでは費用のように使われます。もっと貯金するだけでは消費者社会も豊かにしません。貯金に頼りすぎると生活の表情も歪んでいく副作用があります。お金を集めるだけに執着せず適度に巻きましょう。もちろん無駄遣いは避けるべきですが、必要な消費や投資にはどんどんお金を使うことです。あなたのお金を使うのは費用を巻いているようなものです。あなたのお金を使うことで人と社会が潤います。ありがとうございます。ありがとうございます。お金が社会を潤して経済が活性化に役立ちます。一件でもお金を使うことです。お金を使うと金銭感やストレス発散にもなります。正しくお金を使えばあなたの収入や環境が豊かになるでしょう。お金は費用のようなものだと考える。お金に強くなる30の哲学。その11、勉強すればお金持ちになるとは考えないが、お金持ちは必ず勉強している。お金持ちになるには知識が必要です。情報であり知識であり知恵です。少しでも賢くなって先手を打つ必要があります。資本主義社会は賢い人がそうでない人からお金を稼ぐ仕組みになっています。知識のある人がない人に与えるという構造があり、それが条件点もなっています。商品において情報を持たない人より持つ人の方が有利になりやすいのは言うまでもありません。お金を稼ぎたければ賢くなることです。賢くなるとは頭の回転が早い、記憶力がないという意味ではありません。世の中を見抜く力が強いという意味は賢さです。賢ければ賢いほど作業ができたり、工夫ができたり、意表をついたりできます。ですが、お金持ちになりたければとにかく勉強が必要です。では、勉強すれば必ずお金持ちになれるというと、それは断言できません。残念ながら、勉強しても報われないことがあります。何段階か合格しても貧乏になってしまう場合もあります。せっかく勉強しても生かしながら間違っていたり、車で勉強したりしては単なる自己満足ではありません。一つ言えるのは、それでもやはり勉強が必要だということです。勉強すればお金持ちになるとは足りませんが、お金持ちは必ず勉強しています。勉強しないお金持ちはありません。例えば、投資でも大きな勉強が必要です。経済と金融の勉強をしっかりして詳しくならなければいけません。最初から勉強がないと言っているのは貧乏な人生の学生したようなものです。宝くじや遺産相続の時、真っ当な方法でお金持ちになるのは勉強が最良の近道です。あなたは今どのくらい勉強をしていますか。お金持ちと勉強は切っても切れない関係です。勉強、勉強、また勉強、しっかり勉強して努力を高めておくことが重要です。お金持ちになりたければ勉強する。節約のために勉強したいのは愚かです。勉強したいでその時に節約できても後から大変なことになるでしょう。知識がないとお金を貸し付けたくならず多くの損失でしょう。生き方の効率が悪くなり苦労の多い人生になるでしょう。世の中が置いてから立場が悪くなりに違いありません。むしろ状態で怖いのは無事であることですが気づけないことです。なぜうまくいかないのだろうという不安ばかりが溜まります。勉強にお金を使わないためますます社会的に周囲的に追い上げられます。勉強にお金がかかってもいいのです。むしろ勉強こそしっかりお金をかけるべきです。お金をかけて勉強すれば知識が増え知識がないとお金の使い方が上手になります。社会では知識がないように見える方が確実に有利です。知識があると物事を有利に進めやすくなります。例えば物事が有利に進めやすくお金を増やす方法や節約の方法を勉強すれば損失は一時的に済みます。後からのことは取り戻せます。むしろ、かかったお金より何倍も大きなことになれるでしょう。勉強にかかるお金は自分の投資を考え、惜しみなく使いましょう。金融資産とは違い、知識は一度習得すれば将来将来のメリットもあります。無心より損失にかかれば勉強にかかるお金なんて小さなものなのです。無心より損失をしっかり勉強にお金をかける。お金に強くなる30の哲学。その13、現在という言葉を聞いたとき、2種類の人になれる。喜ぶ人と疑問に思う人。現在という言葉を聞いたとき、2種類の人になれます。喜ぶ人と疑問に思う人です。現在最後聞いてやった。嬉しいと喜んでいませんか。確かに税金だけなら生活は楽になると思うでしょう。しかし本当に素直に喜べるかどうかは疑問です。国が減税するとき何かが上がる可能性が高いと考えているでしょう。自分に問いて考えてみてください。あなたはわざわざ自分の年収を減らすようなことはしないはずです。普通に考えれば年収を下げるようになることを考えるでしょう。減税するのも同じです。減税するのは国の収入を減らす行為。普通に考えると自然なことなのです。国が自分を買っている状況がまだありますが大きな借金もあるのに減税するのは非常に自然です。国民にとっては喜べる人でも実際はあなたのことが重ねている可能性があります。何かを減税した場合に別のことを増税するのかもしれません。大学の法案を通すため減税で国民の判断を抑えようとしているのかもしれません。一部では減税でも全体としては増税という場合には進んでいません。減税と聞いたとき喜ぶのではなく疑問に思う習慣を捨ててください。ニュースを請求の意味を正確することはお金を買える習慣の一つ。意味わからない請求があったときどうするか。ここで2種類の人がわかります。1. 何だろうと思うならそのままにする人。2. 何だろうと思ってきちんと調べる人。 人間は何だい面倒くさい生き物です。意味わからない請求があっても、いちいち確認するのは面倒のもの。特に請求金額が小さいとよくわからないけど、金額は小さいから支払っておこうと思いがちです。しかし、そうして放置していると後から大変なトラブルにつながる可能性があります。詐欺は相手の手口かもしれません。パソコンが乗っ取られ、不正な操作が行われているかもしれません。いつの間にか誰かの参考に引っかかっているのかもしれません。意味わからない請求が一人でもあれば、不正行為が行われている可能性があります。意味わからない請求があったとき、面倒と思っても調べる姿勢が大切です。面倒に思って確認しないとという人間心理をついた判断が数多く存在します。調べた結果、自分の知念や勘違いならそれでいいのです。次回から請求要因が分かるようになるのですが、調べた手間は無駄になりません。お金に対しては厳しくなりましょう。請求要因を全て把握しましょう。自分に関係するお金の流れは小さな金額であっても、きちんと把握していることが大切です。請求要因を全て把握することはお金を貸す習慣の一つなのです。意味わからない請求は小さな金額でも無視せず、きちんと調べる。お金に強くなる30の哲学、その理由を、お札に遊んしたことの対処法。何かの調子でお札に遊んしてしまうことがあります。例えば、2つに破れてしまったり、1枚が破れてしまったりなどです。悪いはなくても何らかの手違いがあるもの。あってはならないことですが、うっかりお札を知れたり破れてしまう可能性もゼロではないでしょう。普通に考えると破損したお札は持ち帰ないと思いがちですが、諦めてはいけません。実は元に戻す方法があります。破損したお札を持って銀行に行きましょう。銀行の窓口で自動を話せば新しいお札に取り替えてくれるはずです。銀行業務の一つに両替サービスがありますが、破損したお札の交換も対象です。両替サービスのため基本的に手数料も必要はありません。2つに破れたお札の場合、交換してくれるはずです。4つに破ったお札など細かく破れたお札でも基本的に取り替えてくれるはずです。ただし銀行側の判断によっては鑑定が必要になり時間がかかる可能性があります。お札の一枚が欠けた状態の場合、面積が3分の2以上残っていれば全額で交換してもらいます。欠けた面積が5分の2以上3分の2の場合は半額で交換してもらいます。もちろん取り替えてくれる場合はわざと破損させることはありません。あくまで万が一のことの対処です。お札が破損したときは銀行に直行と覚えておくといいでしょう。お札が破損して困ったときは銀行に行って交換してもらう。お金に強くなる30の哲学、その16、貯金を成功させるために決めた4つのポイント、目的、目標金額、期限、節約方法。貯金したいと思うだけではなかなか貯金ができません。無計画では失敗するのが目に見えています。受験やダイエットでは目標や期限の設定が重要ですが、それは貯金でも同じこと。貯金を成功させたときは次の4つのポイントを決めておきましょう。1、目的。目的もなく貯金するのはよくありません。まず貯金の目標を決めましょう。旅行のため、結婚式のため、自宅を購入するため、借金のため、転職活動のため、もちろん目的が複数あっても構いません。貯金の目的が明確になる方が集中力や根気が出やすくなります。2、目標金額。次に決めたいのは目標とする貯金の金額です。大幅でもいいので金額を決めておきましょう。具体的な数字がある方がやり取りしやすくなります。3、期限。いつまでに達成したいのか具体的な期限を決めておきましょう。期限が決まると節約の定裁分が決められ、一層具体的な計画が立てやすくなります。期限は自分にとって無理のないように決めるのがコツです。あまり短い期間で達成しようとすると無理をしなければいけなくなり大変です。できれば期限に少し余裕を持たせた方が達成しやすくなります。4、節約方法。最後に大切なのは節約方法です。生活を振り返り無駄な出費があるのを見つけます。具体的な電力会社、携帯電話の管理を直したりすれば節約が可能になります。無駄遣いがあればこの際に改めるといいでしょう。貯金をするときは目標となる期限節約方法を決めておく。お金に強くなる30の哲学、その17、健康維持につながることは立派なことし。お金を貯めれば健康であることが大切です。健康はお金が貯めやすい条件の一つ。テレビ仕事をできるのも健康があってのことです。健康だからこそ仕事ができ、仕事ができるからこそお金を稼げます。体が不自由なからこそ仕事に専念できます。体力があるからこそ長時間の仕事を乗り越えられます。仕事においては体は資本です。将来健康を失うと治療にお金がかかるので重要な資産も必要です。お金を貯めたければまず健康維持にお金を使いましょう。健康維持に使うお金は健康を損なって失うお金に比べれば利益なのです。健康維持に使うお金より健康を損なって失うお金の方がはるかに大きいのです。健康維持に大切なのは食事、睡眠、運動です。この3つにはしっかりお金をかけて正解です。あなたは食事、睡眠、運動にどれだけお金をかけていますか。食費は質の高い食材であることは分かりますが、健康維持には役立ちます。質の高い睡眠にお金をかければすっかり疲れたので翌日の仕事に良い影響があるでしょう。自分に頼って体が丈夫になればテレビ仕事ができ、集中力も発揮しやすくなります。年に一度は健康診断を受けましょう。健康診断を受けるのも仕事の一つ。余裕があれば人間ドックでも構いません。診断の結果、異常が見つからなくてもいいのです。健康に問題がないとあれば安心して仕事に集中できます。健康維持につながることは立派な仕事をしなのです。健康維持につながることにはしっかりお金をかける。お金に強くなる30の哲学、その18、無駄遣いをしてもそれ差しになったら無駄遣いではない。誰も一度は経験するのが無駄遣い。消費のつもりで使ったお金が手違いのため同時に変わってしまうことがあります。もったいないな。無駄遣いをした時は自分が情けなくなってくよくよしてしまいがちです。しかしくよくよしていると余計にストレスが溜まります。無駄遣いが無駄遣いのままで終わり。さてそんな時無駄遣いをした現実を分かる方法があります。無駄遣いをした時はこう思いましょう。ストレスが挟んできた。気分転換ができた。すっきりしたなと。パッとお金を使いストレス発散や気分転換ができたことにするのです。たとえそういうつもりではなかったとしても、後から意を加え価値があったことにするのです。すると、無駄遣いがもはや無駄遣いでなくなります。ストレス発散という目標が成立した価値のあるお金を再考えるのです。本来お金を使うのは気持ちのいいことです。スカッとして元気ができます。現実は考え方一つで変えられます。無駄遣いをしたとしても、ストレス発散にならなかったと考え、有意な行為に変えましょう。無駄遣いをしたときは、ストレス発散や気分転換になったと思い価値があったことにする。お金に強くなる30の哲学、その19、忙しいと言っているとお金が見えていく。忙しいということは金を下げることです。忙しいという口癖になるとどんどんお金が見えていきます。本人は自分はこんなに頑張っているというアピールをするかもしれませんが、現実は逆です。忙しいということは私は時間を管理できていませんと言い返しているようなもの。忙しいと言えば言うことは悪い休校から将来にお金に恵まれなくなります。世の中にお金持ちを思い出してください。お金持ちは忙しいという言葉を使いません。例えば総理大臣や大統領はお金持ちですが忙しいとは言いません。上場企業の経営者やトップスリートもお金をたくさん稼いでいますが、やはり忙しいという口癖はありません。しっかり時間管理ができていれば忙しいという言葉は無になるのです。金の良しさでは今日から忙しいという仕事を禁止しましょう。忙しいと思うなら時間管理に失敗していると反省することです。時間配分を直したり、スケジュールの余裕を作ったり直せば工夫の余地があるはずです。きちんと計画が立っていれば忙しい時間ではなく充実した時間を送れます。忙しいという仕事を禁止するだけでお金に恵まれやすい条件お金に強くなる30の哲学、その30、レバレッジ効果という点で言えば、弁当は1日でも早い方がいい。レバレッジ効果は何か、レバレッジ効果は少ない投資で大きな利益を得ることを言います。もともと金融業界の用語や資産業を考えるときによく使われることです。このレバレッジ効果ですが、知識においても通じる部分があります。レバレッジ効果という点で言えば、弁当は1日でも早い方がいい。1日でも早く勉強した方が知識のレバレッジ効果を強くできます。勉強に使うお金を投資と考えてみてください。何かの知識を得るためにお金がかかっても、失ったお金以上に考えれば、立派なレバレッジ効果です。例えば、人生は80年と仮定します。果たして得た知識は残りの60年間活用できますが、60歳で得た知識は20年しか活用できません。少しでも早く勉強した方が知識の活用時間が長くなります。で、この原理によって物事を有利に進めやすくなり、金融のような得を得やすくなるのです。弁当は少しでも早い方が得策です。来週勉強するより今週弁当、明日勉強するより今日弁当です。特に現在は情報の時代です。情報格差が経済格差の時代になりました。知っているか知らないかは将来損得、大きなの結果を得る場合が高まります。少しでも早く情報を得ることで立ち回りを下げたり、物事を有利に運びやすくなります。必要な勉強があるなら1日でも早く学ぶ。お金に強くなる30の哲学、まとめ、その1、お金がないと有害で終わりにするのではなく、1つでも具体的に行動する。その2、譲る側になる。その3、お金に執着するのはやめると、お金を大切にすることは心がける。その4、金利や利息だけではなく手数料も注目する。その5、相続税の高さに感謝する。その6、時間の節約できる商品なら買う。その7、リスク分散は本業が非常に乗ってから始める。その8、仕事では質を上げるだけでなく人のことを使う要素も含める。その9、大きな節税対策さえできればあとは本業に集中する。その10、クレジットカードの引き落としを確認して口座にお金を準備しておく。その11、さて、あとギャンブル用語だけでなく意外な仕事も注意する。その12、ぼったくりバーを確実にされたければ治安の悪い場所で遊ぶのはやめ、教官や信用の高い店を探す。その13、落とし穴は子供たちの投資と考え、無駄と思わず意気込みとしながら気合を探す。その14、年賀状の抽選番号を消してずしっかり確認する。その15、お金が安定することはたとえ金額が小さくても十分慎重になる。その16、税収の予想感があれば恥ずかしがらず利用する。その17、生活水準を上げるより満足の基準をされる。その18、銀行の通帳を見て自分の経済状況を客観的に確認する。その19、交際相手の金銭感覚はしっかり確認する。その20、 お金は費用のようなものだと考える。その21、お金持ちになりたければ勉強する。その22、無知による損失調査でしっかり勉強にお金をかける。その23、減税のように高さ対応される。その24、意味のわからない税金は小さな金額でも無視せずきちんと調べる。その25、お金が損して困った時は銀行に行って交換してもらう。その26、貯金をする時は目的、目標金額、期限、節約方法を決めておく。その27、健康維持につながることにはしっかりお金をかける。その18、無駄遣いをした時はストレス発散や気分転換になったと思い価値があったことにする。その19、忙しいという口癖はやめる。その30、必要な勉強があるなら1日でも早くなる。